こんにちは。関西学院大学山中ゼミ3回生の藤田さやかです。今回私がインタビューしたのは淡路島の野島断層保存館で副館長をされている小宮山正幸さんです。それではお聞きください。
こんにちは。関西学院大学3回生の藤田さやかです。今回私は淡路島にある野島断層保存館の副館長をされている小宮山正幸さんにインタビューしました。小宮山さんは現在も昔も淡路島に住んでおられ、震災当時は消防団として活動されていたので救助に関わるお話もお聞きしました。1995年1月17日午前5時46分に淡路島を震源として阪神淡路大震災は起こりました。小宮山さんはゴーという地鳴りと奥さんの悲鳴で目が覚め、とっさに2ヶ月の娘さんと奥さんに覆いかぶさりました。揺れは実際約40秒間続いたのですが、体感としてはもっと長い5分ぐらいに感じたとおっしゃっていました。台所は飛び散った食器などでぐちゃぐちゃになり、電子レンジは吹っ飛んで床に突き刺さっていました。幸い住んでいたマンションは傷んだだけで済み、家族は全員無事でした。その後一旦は小学校に避難し、倒壊した実家に住んでいた親族の方々の無事を確認した後は消防団の一員として活動されました。
私が行くともすでに住民消防団入り混じって救出活動を開始しました。助け待っとっても間に合わん、救急車なんかいつ来るかわからんっていうので始めてたんですけども、実際北団町では39名の人が亡くなってしまいました。でも当日の生き埋めになってた300人の人っていうのは当日のお昼過ぎには全員救出することができました。また夕方5時過ぎには行方不明者ゼロっていうのを発表できたんです。これは田舎だったからこその地域コミュニティっていうか近所付き合いのおかげだと思います。当時の北団町の住民っていうのは地震に対する備えゼロ、意識ゼロ、知識ゼロ、そういう状況の中であの地震に遭ってしまって、本当に住民全員が町全体がパニック状態になってしまったっていうのが本当のところなんですけども、近所付き合いのおかげで隣の家は何人家族で、また間取りも分かっていて、誰がどの部屋で寝ているっていうのもまで分かっていました。だから生き埋めになってた300人の人っていうのはこうピンポイントで掘り出すことができました。それが本当に北団町では唯一良かった点だと思います。
300人もの生き埋めになった人々を当日のお昼過ぎには全員助けることができました。それは住民自身が学生からお年寄りまで全員で協力して生き埋めになった人々を助け出そうとしたおかげだと小宮山さんはおっしゃっていました。住民たちの命を救うためには地域コミュニティが自分自身を助けようという自助の活動がとても大切なんだということを教えていただきました。しかしそのような努力にもかかわらず、救助活動時に残念ながら圧死や窒息死で亡くなってしまっている人を発見した時はその度に涙を流すほど悲しかったとおっしゃっていました。近所付き合いがきちんとされていた町だったので、より一層一人一人に強い思いを持ちながらの救助活動だったのだと思います。そんな強い思いがあるからこそ、亡くなってしまっている人を発見した時は言葉にならないぐらいショックで一層悲しかったと思います。地域の間ではそれほど強い絆があったんだということを感じました。